岩手医科大学命からテーマは誤嚥性肺炎についてということで、お話は内科学講座呼吸器内科分野特任准教授の長島博美先生です。ドクター西井と一緒にお話を伺っていきます。長島先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
高齢化社会ということで、はいはい、この誤嚥性肺炎というテーマは、もう繰り返し繰り返し伺いたいぐらい ね、
より身近な実は病気なんですよね、今日その辺を詳しく、ね、お話ししていただけるということで大変興味深いと思います。
はい、誤嚥性肺炎とはどういうものなのか、はい、まずこのあたりから聞かせてください。
はい、まず誤嚥性肺炎というのはこう、まあ、もう一人誤嚥、食べ物や唾液などが誤って気道内に入ってしまうことから発症する肺炎のことを指します。誤嚥性肺炎の発症には飲み込みに関係する機能が低下している、いわゆる嚥下機能障害というのが背景にあると。でそもそも肺炎自体ですね、こう近年日本人の死亡原因第3位ということで、これはだんだん上昇してきている、そういった状況です。
第3位というけどね、
高いですね。
特にですね、この肺炎年齢別にですね、死亡率を見てみると96% 以上が65歳以上で占められており、さらにこれはもう年齢が増加すればするほどその割合が高くなる。まさにこう肺炎はですね、こう、まあ、ご高齢の方の病気と言えると思います。入院を要したご高齢の方の肺炎の種類を調べたデータ、これ我々呼吸器だから有名なんですが、こう80歳代以上の方はですね、もう約8割がもう誤嚥性肺炎で、90歳以上の方はもう 95% 以上が誤嚥性肺炎ということで、まあ、肺炎イコールですよ、ほぼほぼもう誤嚥性肺炎だろうとされている状況です。ということは先ほど年代が上がるほど肺炎の死亡率が高くなると申し上げましたが、実際90歳で見ると死亡率の第2位が肺炎、まあ、これはもうほぼほぼ誤嚥性肺炎ということで、まあ、とかくこう誤嚥性肺炎というのはもう死に直結する病だということは言えると思います。
本来食べ物っていうのは飲み込むと胃の方に流れていくわけですけど、それが誤ってこう気管の方に流れていっちゃって、
はい、
でそこで炎症を起こしちゃうというと、嚥下が誤るという字を書いて誤嚥というふうに言うわけですよね。年齢を重ねていくとやっぱそれが飲み込む力自体がやっぱこう落ちてきますもんね。
そうですね、はい、おっしゃる通りだと思います。はい、
そうですね、
そうですよ。
この嚥下障害が存在すると、まあ、唾液や食べ物、まあ、そういったものがですね、細菌とともに気道内に入り込み、そこで肺炎を起こしてしまう。特にこう国内に菌が多数いると肺炎をですね、起こしてしまうということはですね、こう
家族が、
はい、
気づかない間に誤嚥していたっていう、
はい、
肺に入っていたんだっていうことで、その症状が出てくるまでね、気がつかないっていうこともあるのかなって今お話をお聞きしましたけど、はい、そもそものその原因というところは、今伺ったその嚥下の障害によっての肺に異物が入ってしまう。
そうですね、はい、
あとはあれですよね先生、食べ物でそれが誤って肺の中に入っちゃったっていうことで起こってくることを想定してお話されてたと思うんですけども、実はよだれそのものも結構な要因になりますよね先生。
おっしゃる通りですね、こう
よだれ
誤嚥って聞くとですね、こう皆さん食事中のむせとかですね、どうしてもこう食べ物食事中っていうふうに頭がいってしまうんですが、実は誤嚥性肺炎の主な原因というのは寝てる時に間に起こすですね、口の中の唾液の誤嚥の方が多いとも言われてるんです。
そうなんですか。
どうしても寝てるときはいわゆる反射ですね、こう筋肉赤反射などが弱ってしまいますし、あとは聞いたことがある方も多いかもしれませんが、こう寝てるときでどうしても口が乾燥するので菌が増えやすくなる。朝起きたときが一番口の中の菌がですね多い状況なんです。そういったものが肺に入ることでやっぱり肺を起こしてしまう。例えば就寝中に痰が絡まってですね、こうむせて目が覚めるとかですね、朝に起きた時に痰が多い、もしそういったことをですね感じられることがあった場合は、それは寝てる最中に誤嚥してるかもしれません。
うわ、
怖いですね。
あとね、花粉症の季節であったりしてきますと、鼻もぐしぐしして喉に降りてきますよね。
口呼吸がね、寝てる間とかもしますもんね。
それと 肺の方に入る可能性も。
そうですね、こう今本当に西川さんおっしゃったその口呼吸っていうのもやっぱりくせ者でして、口呼吸すると口が乾燥するので、やっぱりこれはですね、口の中の雑菌が増える要因になるんですよね。そうするとやはり誤嚥した際に肺炎を起こしてしまうのは、必ずしもですね、こう誤嚥したから肺炎を起こすとは限らないんですが、口の中の菌が多い状態で誤嚥をするとやっぱり肺炎を起こしやすくなるということは間違いありません。
だから朝うがいをするとか。
そうですね、やっぱり朝のうがい歯磨きというのは非常に重要だと思います。
はい、いきなり水飲んだりお湯を飲んだりしては、
そうですね、
こう菌を体に入れちゃう、
はい、うがいした方がいいかなと思います。はい、まあ、もちろん胃の中には強い酸があるので、それが胃に入ったからすぐ悪さをするとは思えないんですが、ただやっぱりこううがいの方がいいと思います。はい、
先生、この誤嚥性肺炎というのは、まあ、高齢者に多いって先ほどおっしゃってましたけど、はい、これってなんかその日本ではよく聞くけど海外ではあまり聞かないような気がするんですけど、
はい、先生、そのご指摘はですね、非常にこう肝をついてまして、実はこの日本人の後期高齢者の多くは誤嚥性肺炎で亡くなっていると先ほど申し上げたんですが、実はこの誤嚥性肺炎というのは他の国ではそう多くないものなんです。それに関してはちょっと後ほどまた理由の方ですね、こう述べさせていただきたいと思います。
ということは日本に多い病気という。
おっしゃる通りです、間違いなく日本に多い病気なんです。これは
国民病みたいな。
そうですね、私はそう考えてます。
あと、まあ、日誌は別として、
何でしょう、
女性の方がおしゃべりで男性無口だったりしますけど、
無口ですけど
女性に少ない男性多いとか、そういうことは何ですか。
そうですね、こう一つですね、男女比というデータというのははっきり見たことはないんですが、ただ私が考えるに、おっしゃるとおり、こう喋っている方が飲み込みの筋肉がですねしっかり保てるので、絶対ですね少ないはずです。
じゃあ彩子さん、もう喋りをね、なりわいとしてるからもうバッチリですね。
日誌にかないませんよ。
とんでもない、その方も無口ですからね。科目っていうのは僕のためにあるようなものですから。
あの診察室からね、大きな笑い声が聞こえてくる日誌ですけども。
嚥下障害って、あの一言で言っていろんな症状あると思うんですけど、それをこう疑うような時っていうのは何かあるんですか。
はい、この嚥下障害をですね、こう早めに気づくことっていうのは、誤嚥性肺炎に至る危険性を減らすというのは非常に重要なところであるんですが、まあ、なかなか実際ですね、こう難しい、まあ、一番シンプルなのは食事時になんかむせ込んで咳が増えているというのは、おそらくこう周りの方が見てもご本人も実感されると思うんですが、ただそういった方はですね、こうある意味こう咳をする元気があるんですよね。こう反射がまだちゃんとこう頑張っておられるような状況です。中にはもうそういった反射すらですね弱まってしまって、咳無声などを起こさないケースもあります。まあ、例えばこう飲み込みにですね時間がかかる、いわゆる嚥下困難な状況とか、こういつまでも食べ物がですね口に残ってしまってる、声がですね常にくぐもっている、まあ、常にこう痰が絡んでいる、だんだん食事の量がですね減ってくるとか、食事にかける時間が長い、体重が減ってくる、こういったものも、まあ、もしかしたら嚥下障害が根底にあるかもしれませんので、まあ、こういった観点からもご家族のですね、まあ、ご高齢の方を見守っていただく必要性があるのかなと思います。
なるほどね、声の質までちゃんとこう注意をして、ね、
くぐもっていないか、
ね、くぐもってないかとか、
ということは筋肉とか、うん、そういう発声とか、はい、っていうところにもしあの何か可能性があるのでしたら、はい、そういうところをこう使う訓練をしたら、
それ重要ですよ、本当に、はい、そこはですね私も力入れてですねお勧めしたいところです。はい、
オーラルフレイル、ね、まさに以前そういう、ね、放送も、ね、はい、しましたけど、そっちの方もその重要ですね。パタカパタカ
やりましたね。パパパパタタ
タタタタタタタってね、やっぱりそうですよね、こう食べるというのは全てのまあ根底というかまあエッセンスなわけですからね。その機能が落ちてるということは当然その飲み込みそのもの、あるいは肺炎のリスク、そういうものをどんどんどんどん上げていくということになるわけですよね。
あの脳 外科医の西も誤嚥性肺炎、実は無関係じゃないんだよとおっしゃってましたよね。
あの僕らが普段診察している患者さんたちっていうのは、まあ、脳卒中の患者さんもいれば、僕の場合は、まあ、パーキンソン病をね、
はい、
専門としてるのでパーキンソン病の患者さんもいますけど、やはりその飲み込む力とか飲み込む筋肉の麻痺があったりとか、うんうん、あるいはこのパーキンソン病の場合はその動くスピードがのろくなりますので、ゆっくりになるので、食べ物が通過するのがですね、飲み込むごっくんよりも先にこうシュッとこう流れちゃうようなケースもあったりとかして、非常にそのやっぱりその誤嚥というリスクは非常に高くなるんですね。だから誤嚥性肺炎っていうのは多くなるし、あと先生あれですよね、鼻からこうね栄養の管を入れてっても、
はい、
これも結構その先ほど口の中の雑菌の話を言ってましたけども、はい、あのチューブの裏側とかに結構雑菌がついてて、はい、それが唾液とともに流れちゃう、
そうですね、おっしゃる通り、あれ自体は別に鼻鼻に刺激が当たって分泌物も増えますし、実はああいった経管栄養も決して誤嚥が減るわけでもないんですよね。あれはあれでいわゆる誤嚥のリスクが増えてしまう要因にはなってしまいます。
だから看護さんたちは常に、ね、口の中をきれいにっていうんで、はい、そのチューブ入ってる人のね、よくこの口腔ケアっていうのをよくやってくれてるんですよ。
あの長嶋先生、今西の方から脳梗塞とか、
はい、
脳出血の話もありましたけど、寝たきりという方もやはり危険は高いということですか。
そうですね、おっしゃる通り、まあ、やはりこう、まあ、原因としては先ほど西川さんもおっしゃったやっぱり脳梗塞、脳出血といったそういった血管障害のですね、後遺症、あとはパーキンソン病、そういったですね、神経疾患が多いのは間違いありません。一方で日本ではこのやはりこの寝たきり状態になると、まあ、どうしてもこう飲み込むですね、力、寝たきりだとやっぱり喋る回数も減ってくるので、口周りの筋肉、飲み込む筋肉が弱ってきますし、あとはこう口を開けてるとですね、こう、まあ、空気中の雑菌、まあ、ゴミ、ホコリなどがやっぱり口の中に落ちてくる。
うん、
やはりこう鼻とか口がですね、こう上を向いていないというのはやっぱり意味があることですので、そういったですね、こう雑菌、ホコリなどがですね、入りにくい構造をしている。ただどうしても寝たきりだと、上から落っこってくるものが入ってしまうというリスクが上がってしまいます。それではこれやはり寝たきり状態というのは、嚥下障害、そして誤嚥性肺炎の、まあ、高いリスク要因なのかなと考えられます。
さっき先生、あの誤嚥性肺炎は国民病じゃないかって日本人に非常に多いという話をされてて、でその誤嚥性肺炎の背景にやっぱ寝たきりっていうのはすごく重要な要素であるっていうことをおっしゃったということは、じゃあ外国では寝たきりっていうのはどうなんですか。そんなに多くないですか。
そうなんです。実はですね、この寝たきりというところなんですが、まあ、この日本は誤嚥性肺炎が多いが諸外国ではそんなに多くない。この欧米では実際寝たきりの方がですね、だいぶ日本にとって少ないのが現状です。
なんでなんだろう、
なんでしょうね。
実はこれはですね、こうなかなか日本人にはですね、ちょっとこうすぐすぐにはですね、ついてきないところもあるかもしれませんが、考え方の本当に違いというやつでして、欧米ではですね、この加齢やあとは病気の進行、まあ、例えばがんとかですね、そういったものがメインにはなってくるんですが、口から食べられなくなれば、もうこれはですね、もう胃ろうや点滴などの人工栄養で延命を図ることはむしろこう非倫理的であって、これは逆に、まあ、虐待に近い、そういったですね、考え方を国民全員がですね、こう共通とした認識で持っておられるケースがあるんです。なので多くの方がこう寝たきりになる前にですね、お亡くなりになってしまいます。
文化、考え方のえらい違いがあるんですよね。
そうですね、そうですね、まあ、実際国によってはですね、これはもともと宗教的にそういった考え方の国もあれば、あとは現実的な問題にやはりこう国としてあまりこう医療費にお金がなくてですね、こう寝たきりの方にお金をかけられないという事情で、もう国としてそういったですね、こう、まあ、流れを作り出したっていう、そういった国なども現実的なところです。まあ、これは本当にこう日本と欧米どちらがですね、考え方が正しい間違ったそういった話ではなくてですね、もう本当にもう価値観、人生観、まあ、宗教観、倫理観とか本当に国民性、もういろんな問題なので、まあ、なかなかこう一概にですね、一区切りできない問題かなと思っています。
あくまでも日本と欧米は違うと、
はい、
いうことだけの話になるわけですね。
はい、
欧米が正しいとかそういうことではないわけですよ。
ない
です
ね。まあ、でも日本の中でもおじいちゃんの時胃ろうしたけど、おばあちゃんの時はもうやめるみたいなこととか、
そうですね、こうおっしゃる通り胃ろうはですね、だいぶ最近減ってきてるというのが現実的にあります。一昔に比べると、やはりおっしゃると、まあ、そういった考え方というのがですね、徐々にこう増えてきてるのかなと思います。
なるほど。